どうも、パーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、もうなんか本格的に暑くなってきまして、もう外を歩くと、もうなんかちょっと歩くだけで汗がダーって出てくるぐらい、すごく気温が暑くなってきて、なんかもう体調を崩しちゃう人が増えてるんじゃないかなと思っているんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？いや、本当にね、その辺は気をつけてほしいんですけども、いや、なんか最近、私の母に会いましてですね、まあなんかちょっと会話をしたんですけども、いや、このね、夏バテとかね、大変じゃないのみたいな。いや、もう本当に体力なくなってくるだろうから、もう気をつけてね、みたいな、まあ話をしたわけですよ。いや、そうしたらね、母はね、いや、大丈夫よ、私、みたいな。あ、そうなのみたいな。いや、最近ね、カーブス通い始めたのって言って。カーブスデビューしたらしいんですよね、私の母。いや、もう、まあ、ね、この前ね、還暦のお祝いとかもしたもんですから、まあ60を超えてるわけですけども、いやー、なんか、息子として嬉しいような、まあ行き着く先はあそこなんだろうなっていう思いもありながらですね、非常に面白いですね。やっぱりカーブスなんですね、あの年代の方は。いや、それはすごくいいことなんですよ。いや、だからなんか、暇あるときはカーブス行って、運動してるって、ちょこっと運動してるから、まあ、なんかそれなりにこうね、体力はついてきたのよ、みたいな、なんかそんな話をしてたんですよ。まあ、つい最近らしいんですけどね、なんかちょっと1ヶ月ぐらい前から、始めたのよ、みたいなこと言ってて。いや、それは、息子として嬉しいなと思いながら、あ、カーブスね、っていうね、やっぱカーブスすごいですね、本当に。いや、もう本当にもう50、80はもうカーブス喜んでみたいな感じですよね。本当に多分個人的にはね、紫の看板が非常に入りやすいんですかね、店内的にはね。いや、なんかちょっとね、ちょっとした駅前とかのおしゃれなね、ジムとかね、だとちょっとロゴがかっこよかったりするじゃないですか。色とかもね、鮮やかだったりするので、なんかもう今っぽいな、かっこいいなっていう風に思っちゃうと思うんですけども、いや、もういかんせん紫のカーブスってね、あれはやっぱもう絶大なブランディングですよね。私はもうすごく褒めてます。いや、本当にそれで、最近ね、母親が、カーブス通い始めたっていう話を聞いても大爆笑でございました。まあそんな感じでね、母親もですね、こんな夏に向けていろいろ体力作りを始めているというところですので、皆さんもですね、くれぐれも体調にはね、お気をつけていただきたいなとは思います。はい。まあ、そういうところで、早速ですけども、オープニングに行きたいと思います。純也の話したいことがあるんじゃい。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、皆さんの周りにもね、カーブス通ってる方いらっしゃいますでしょうか？いや、なんか母親はですね、60ちょっとこうしたぐらいなんですけども、カーブス入ってですね、すごく嬉しいことがあったのよって。いや、何なのみたいなことを聞いたらですね、いや、もうすごいね、周りの人からね、若い若いって言われるのよって言われて。もうあそこだけですからね、もう平均年齢が70、80超えてるっていうね。いや、だからもう周りのね、70、80の方からしたらね、もう60ぐらいはね、もうすげえ若い人らしいんですよ。だからもう、母親はもう若い若いって言われて、もう嬉しいらしいですよ。まあ、それでね、元気になるのはね、こうしたことはないのでね、息子としては非常に嬉しい限りでございますけども、はい、そんな感じでですね、母親が最近カーブスに通って、またちょっと進捗ね、いろいろ、 聞こうかなと思います。いや続いてんのかなとかね、いやなんかその続けるためになんかどういう仕組みになってるのかとかね、まあちょっといろいろねその辺はまた聞いてみようかなと思います。はい、まあそんな感じなですね。はい、そんなこんなでですね、今回お話ししたいテーマがですね、YouTube チャンネルココチバを始めましたというところのお話でございます。いやー、詳しくですね、チャンネルのリンクとかもですね、概要欄の方に貼らせていただいておりますので、まあ、よかったら興味がありましたらそちらも覗いてみてほしいんですけども、まあこの辺をですね始めたきっかけとかね、その辺の経緯とかも話していこうかなと思っております。はい、まあ、まずこの話したいことがあるん J というチャンネルですけども、基本的には私のラジオ形式でいろいろこう日常とかをですね、まあその時思ったこととかですね、感じたこととか、まあ楽しかったこと嬉しかったこと、まあ悲しいこともあるかもしれませんけども、その時の感情の動きみたいのをですね、なるべく自分の声でですね残していって、ボイスログとしてですね、何かこう共感できる部分がもしあるのであれば、その方にも、ね、刺さればいいなと、そんな思いでですね始めている、チャンネルになりますね。まあ、やっぱり30代っていうのは、いや本当に激動だなっていうふうに今生きていても思いますし、ま、周りの環境とかも含めてですね、自分自身の環境だけじゃなくて、やはり周りの環境とかも含めて非常に変化が激しいのが30代だなというふうに思っていますので、まあ、そんな30代を、きちんと、まあ、残していくっていうか、まあ、思ったことをちゃんとね、その時に言葉にしていく、まあ、非常に大切かなと、私自身をすごく大切にしている部分ではありますので、そういうチャンネルになっています。はい、でまああと個人的に私が結構ラジオとかがすごい好きなので、昔からですねラジオ、まあ私がでも学生の頃にはもうラジコとかがあったのかな、本当にラジコの走りみたいな時だったとは思いますね。ネットでラジオが聴ける時代みたいなのがあって、まあ、その当時スマホなんていうものは全くなかったもんですから、パソコンで、なんかこう予備校とかねの授業を受けつつ、パソコンにイヤホンさしてね、ラジコでラジオを聴きながら目の前でこうノートで勉強するみたいなね、まあ、そういう青春時代を生きていった記憶があるんですけども、まあ、今ではねスマホですごく簡単に聴けるようになってますが、まあ、それぐらいですねラジオがすごく好きで、まあ、特に大晦日とかもねあんまりテレビ見ずに、夜はカウントダウンとかはもうどちらかというとラジオで越すぐらいですね、割と好きですね。で日常的にもよく聞きますし、うん、なんかこうこのタイミング時間ができたタイミングとかね、なんか何かしながらというタイミングでは非常にラジオはいいなというふうに思っていて、まあそんな昔はですねラジオパーソナリティに憧れた時代もあったもんですから、まあ、今ではね自分でいろいろ発信できる時代になったので、自分個人でねこういうふうに一人語りになりますけども、まあ、好き勝手いろいろ話させてもらっているという形で、うん、まあ簡単に言うともう素人のですねラジオごっこですよ。うん、まあそれがその延長線上が、まあ、今のねこの話したいことがあるん J というか、30代のボイスログになっているという形なんですけども、まあ本当はねいつかはね、人の悩みを聞けるほど立派な人生は生きてませんので、何とも難しいところですけどもいつかはね、なんかそういう誰かのね支えになるようなね、いやラジオってやっぱねこうテレビとは違って双方向というかこう温かいメディアの一個じゃないですか。ね、リスナーさんがいて、ね、コメントしてそれを拾ってくれて、まさにねそのリアルタイムでね起きてることですしね、それでこうコミュニケーションしてやり取りして、その空気がねすごく温かくて、それはそれでこう現代においては、話誇張しますけど現代においてはやっぱ必要なチャンネルというかメディアの一つがやっぱラジオなんじゃないかなと、まあ音声メディアですね、なんかこう SNS に疲れたとかね、まあずっとね、あの Amazon プライムとかね、 Netflix とかね、まあ、それこそ YouTube とか、まあ、そういったあの情報をこうとにかくこう受けるというか、情報がガーって自分の中にこう受け身のメディアというよりかは、まあラジオってどちらかというとこう自分自身のね感情も入ったりとかね、お手紙書く人もって言ったらこっちからこうあの情報を出すというか手を差し伸べるじゃないですけども、まあ双方向だと思うので、まあそういったのは非常にねあのいいですよね。まああのなので多分 YouTube ライブとかね、まあ他のライブチャンネルとかたくさんあると思う、 TikTok でインスタとかもいろいろあると思うんですけども、そのライブって意外とそのタイミングでねあの熱狂してる方とかもたくさんいらっしゃると思うんで、やっぱあのライブっていうのはあの双方向っていうのはね、どこのメディアでもあの取り扱ってる部分は非常に盛り上がってるんじゃないかなと思いますが、まあその中でもやっぱラジオっていうのは音声だけで昔からあって、やっぱ耳っていうのは非常にあの五感にはすごく刺さりますよね。うん、耳だけの情報でいろいろ想像しながら聞くっていうのがね、私はすごく好きなもんですから、はい、まあこれはちょっと続けているという感じなんですね。でどちらかというとこの話したいことがあるんじゃっていうのは、先ほどそのボイスログとか、まあ素人のラジオ配信、まあラジオごっこ、パーソナリティごっこの延長みたいな感じになってるので、言葉すごく難しいですけども、まあ趣味の延長みたいなところはまあ多少はあるっちゃあるんですよね。そのいつかやっぱりこうラジオパーソナリティみたいなのも昔憧れてた時代はあったので、まあそれが現時点でね、自分で発信しながら叶えられるっていうところで。こうやってね、なんかこう、私話すのはすごく好きなので、話すのも好きですし、人の話を聞いて、あ、そういうことなんだね、解釈して、なんかこう伝えるっていうのも、個人的にはすごく得意な方なんだ、得意な方だと自負してるんですね。人の話を聞いて、あ、これってこういうことかなとか、まあ言語化するのが、まあ割と得意な方だと自負はしているんですけども、まあ、とにかくその私は自身は話すことがすごく好きなので、まあ趣味の延長みたいな形でこれを続けていると。まあなので細々というか、何かこう自分の中でね感情が揺れ動く。まあさっき言語化うまいって言ったので全く言語化うまくないんですけども、感情がね揺れ動くタイミングでこういう定期的にね取ってまた話していきたいっていうふうにはすごくずっと思っているところなんですね。で、じゃあね、今回その心地はっていうのはなんか何みたいな、いやそういう感じになると思うんですけども、まあ、早速これがね、まあ、本題になるんですけど、まあ、ちょっと、ね、最初ね冒頭10分ぐらいねなんかもう余計な話がザーッと続いてしまったんですけども、本当に垂れ流しながらね聞いてもらえればと思うんですが、今回まあここの心地はっていうのをね、とりあえず始めてみたっていうのが正直なところではあるんですけども、まあ、タイトルにあるようにね、千葉県のことなんですよ。千葉県のことに関していろいろまあ情報発信していく、簡単に言うともそういうチャンネルになっています。で、まあ、私はこの話したいことがあるん J の中でも言いましたけども、引っ越しをして、まあ、今千葉県の、まあ、ベイエリアあたりに住んでいるという話をしたんですが、まあ、かれこれ30年ぐらいですね、ちょっと間いろいろ埼玉にいたりとかね、まあ、東京で一人暮らししたりとかね、結婚する前は埼玉で埼玉で割といたんですけどね、何年か割と埼玉でずっと結婚する前は暮らしていて、で結婚して、まあそれもその後もちょっと埼玉にいたんですけど、また千葉の方にまた帰ってきたという形なんですが、生まれは福島なんですけども、育ちがずっと千葉でしてね、なので、まあ、30年のうち まあ、多くは、まあ、青春時代は間違いなく千葉ですし、まあ、社会人はどちらかというと千葉ではないですが、まあ、今帰ってきてまた千葉県に住んでいるという形ですので、うん、まあ、ざっくり30年ぐらい。まあ、だいぶ、正確に言うと多分20年ぐらいかな。だいぶさば読みましたが。まあ、20年ぐらいですかね、青春時代込みで、千葉県に住んでいる、いたんですね、いるんですね。はい。で、今、もちろん今も、千葉県の方にずっと住んでいるんですけども、まあ、このここ千葉というチャンネルがですね、まあ、毎回、千葉県の市町村、大体54個市町村がある、あるんですけども、まあ、そのどれか1個にですね、フォーカス当てて、まあ、その名産だとか、産業だとか、歴史だとか、まあ、何かこう、いろいろそういうの、そういったものをですね、勉強しながら、まあ、情報をまとめて、スライドにして、起こして音声で当てるみたいな、スライドショーで音声で当てるっていうのが、チャンネルの内容になってるんで、今のところなってるんですね。今のところ南房総市と銚子市だけはですね、もうアップロード2本は動画上げているんですけども、南房総市だったら例えば初回は琵琶に注目してお話をしてますし、銚子市だったらキャベツですね、に注目していろいろ話をしているというところですね。だから例えばこう南房総市の琵琶の話でいくと、南房総市ってまあ千葉県のね、本当館山の上、もう本当に千葉君というところのくるぶし本ぐらいの位置にあると、本当に下の方にある市ですけども、琵琶以外も割とたくさんありますし、観光名所としてもすごく有名なので、多分他も取り上げられれば取り上げられるんですけども、まあ、ちょうど時期的にはですね、5月、6月ぐらいだったもんですが、それを挙げたのが、まあ、琵琶のね、最盛期だったっていうところもあって、まあ、ちょっと琵琶に注目していろいろ話をしてみようかなと思ったときに、まあ、そもそも、いや、なんで千葉で琵琶って有名なのかなっていう疑問とか、まあ、不思議みたいなところがあったんですね。まあ、よく千葉県民だったら昔からまあ確かに琵琶って聞くなみたいな、いうのは、琵琶って聞くし、昔はちょっと食べてたところもあったなと思っていて、とはいえ、そのなんで南房総なのかなとか、なんで千葉県で琵琶なのかなとかっていう疑問が、なんかこの年になって、すごく出てきてきたんですよ。で、まあ、いろいろこう、調べていくと、まあ、それ、詳しくはね、そっちのチャンネルの方に、載ってるんですけども、まあ、千葉の琵琶って、まあ、昔はね、今でも、全国一は長崎の方にあるんですけど、やっぱ中国から長崎に、琵琶の種が、てか琵琶が、伝来するわけですね。で、それがその種を持ち帰って、南房総で植えたっていうのが、始まりなんですけども、まあ、琵琶の栽培の、ね、北限が千葉なんですね、日本の中でいくと。なんで、本当にもう奇跡みたいなもんなんですよね。要は南の方で、やっぱ温暖な果物の一個ですから、だいたい暖かい方がね、育ちやすい傾向はあるんですけども、千葉県でもね、奇跡的にこれが育ったもんで、で、やっぱりこう、江戸っていうのが、やっぱキーになるんですよね、昔の千葉県。やっぱり江戸にアクセスがどれだけしやすいかっていうところと、近いその江戸の大量消費地があるという、まあ、そういうのがあって、で、歴史的にも品質も非常に高くてですね、皇室に対して、まあ、現在の宮内庁とかにですね、献上するぐらい非常に品質の高い琵琶っていうのがずっと続いてるみたいな歴史を学んだ上で、まあ、実際ですね、その最初の初回は南房総の琵琶も親戚からちょっと取り寄せて、まあ、食べてみて、うん、久しぶりにこの年になってやっぱ琵琶とやっぱうまいですね、めちゃめちゃうまい、うん、なんかこうやっぱ果物が すごく染みる年になったなっていうふうには思うんですけど、昔はね、生クリームとかショートケーキとかもう、がいいな、みたいな、まあ今もたまに食いたくなりますけども、やっぱりもう今なんかダイレクト果物がいいなって思う年齢になってきましたね。その中でもやっぱビワは、非常に美味しかったですね。ちょっと足が速いのだけがね、本当ネックだなっていうふうに思っているんですけども、まあそんな話を、初回にはして。で、2回目は、調子の話をしているんですけども、調子もね、取り上げればいっぱいあるので、これはね、なんかまた、やりたいなっていうふうには思ってるんですけども、調子電鉄もあればね、犬吠埼灯台もあれば、醤油の工場もあれば、まあいろいろあるわけですよ。でもその中でも、実はキャベツの名産であるっていうのは、正直知らなかったんですよ。全くですよ。まあ、全く。うん。まあ、本当にこの前、調子に行ったっていう話を、このラジオの中でも話させていただきましたけども、それでようやく、調子にキャベツ畑がバーって広がってる姿を見たんですよ。え、こんなにも名産なんだ。どうやら調べると、もう日本一位なんですね。春キャベツの生産に関してでいくと。えってね、我々のイメージでは、やっぱ醤油の工場と、その銚子漁港ですね。銚子漁港もね、また深掘ればすごくたくさん出てくると思うんですけども、やっぱまあ、単純に2022年ぐらいまでは水揚げ量でいくと、もう全国1位ですからね、まあ、それぐらい立派な、漁港が銚子にはあるんですけど、やっぱそっちが名物だって。でもありますし、銚子電鉄とかもめちゃめちゃ面白いと思うんですよ。この歴史とかね、今の背景とかね、これもね、またね、掘り下げたいんですが、まあ、今回は、まあ、キャベツっていうところにね、注目をして、なんで銚子でキャベツってそんなに有名なの、栽培として成り立ってんのっていうのを、まあ、いろいろ調べていって、それをスライドに起こして話をしているっていうお話なんですよ。で、まあまあ、ここ 1,2 話はそういう感じでやらせていただいてるんですが、まあ、とにかくですね、私はその千葉にまあ30年というふうに言ってますが、住んでいながらも全く千葉県のことが本当に知らなかったという事実に最近、まあ、気づいたというか、そう感じてましてですね、いや、なんか自分が育った地元の話も語れないのかっていうのも、なんかすごく悲しいなっていうふうに思っていますし、あとは普通にですね、友達と千葉県にこう旅行しに行ったり、千葉県の例えば館山の方に旅行しに行った時に、まあ回転寿司とかで寿司を食うわけですよ。で、寿司のクオリティは高いし、まあ何よりそこで食ったアジフライが個人的にはもう日本一うまかったんですけども、アジフライすげえうめえなっていうふうに感じましたし、あとはまあ景色もですね、ね、東京から車でさーっとちょっと行ったらね、本当に山のすごくもう見晴らしい太平洋もそうですし、東京湾もそうですし、見晴らしのいい海の広がるこう景色もあれば、ちょうどいい山の自然みたいなのもあったりとかですね、とにかく景色とかそういう観光としても立派な千葉県というのに、本当に最近、あ、こんなに美味しいものがあるんだと、こんなに素敵な場所があるんだ、こんなに魅力がある場所だったんだっていうのをですね、最近本当にしみじみと、この年になってようやくですね、昔は、昔よくね、福島の、じいちゃんばあちゃんちとか行ったら、福島だとかね、やっぱ福島、まあ今でもすごく好きなんですけど、やれ、新潟だと、新潟もね、おじいちゃんばあちゃんがいるので、新潟だ、まあなんで、その、つってね、北陸だってね、すごく好きなん、今もすごく好きなんですけども、まあ、そう思っているんですが、まあ、もちろん今でもね、そういう旅行はすごく好きなんですけども、とはいえ目の前のその千葉県のことをなんかもっと知るのは、それはそれですごく楽しいことなんじゃないかなっていう思いが最近すごくあって、で、まあいろいろそれでこう調べ始めて、情報を としてじゃあ発信できるなら、まあ、とりあえずやってみようかなと、もうちょっととりあえず見切り発車的な部分はありますけども、とりあえずやってみようかなっていう感じです。で、だけどこっちは結構やっぱ時間かかりますね、準備するのに。うん、正直な話ですね。やっぱ割とパワーかかるので、やっぱ2週間に1本がギリかな、なんかそんな感じで思いながらですね、まあいろいろ情報を集めながら、それを整理してどうやったら伝わるかなみたいなのをまとめてお話をしていくみたいなところになるので、まだまだ発展途上段階なんですけども、そういうふうに自分自身が千葉県をもっと知ろうっていうのが第一の、お話です。で、多分こういう人って千葉県内すげえいるんじゃないかなっていうのが私の思いです。思いというか、なんか考えとしてあるんですね。やっぱこのベイエリアとか、まあ、あとは統括の方ですね、松戸とか柏とか、あっちの方の人たちとか、まあ、いわゆる東京へのアクセスがすごくしやすいエリアに住んでいる人たちっていうのは、意外と千葉県の南もそうですし、内房も外房もそうですし、南の方もそうですし、北総とか成田とかね、まあ、その先の九十九里の方とかの何があるかとか、何が名産なのかとかね、ここで なんでこれが育ってるのかとかって全然知らないと思うんですよ。うん、で実際問題は私がそうだったもんですから、いや、まあ詳しい方はすごくいらっしゃるのかもしれないですけども、そういう、まあ動画内で言ってますが、にわか千葉県民ですね、本当にもう千葉県にすげえ長く住んでんだけども、全然実は知らないよみたいな人たちで、まあ知らなくてもいいかもしれないけど、うん、まあ知ったら楽しいよっていうふうに思っているので、まあ、そういったものを、そういった方にも向けてですね、私みたいなにわか千葉県民に対しても、何かこう伝わればいいなというふうには思ってます。はい。でね、まあまあ、これはいろいろ今やってるんですが、まあ元をたどるというか、影響を受けたのはですね、もうとても有名な YouTuber のスーツさんですね、スーツ旅行チャンネルでね、スーツさんの動画、100万人ぐらい超えてる YouTuber さんですごく有名な方なんですけども、僕よりも全然年が下だった気がしますね、なんですが、鉄道オタクの方ですね、いろんな各地を巡って、ここはなんとか、こういう歴史とかをね語りながら、ここはなんとかですね、ここは昔川が流れてたんですねとかって、そういう地形とか見ながらですね、いろいろ旅をして、これは楽しいなみたいな感じですごく言ってる、そういうのを動画で紹介してる方がいらっしゃるんですけども、私このスーツさんがね、もうすごく好きで、もう大好きなんですよもう大好き、もうめっちゃ好きなんですよ。オタッキーな感じもすごく好きですし、話し方とかもそうですし、まあ、知識もすごくたくさんあるので、私はね、スーツさんがすごく好きなんですが、まあ、スーツさんがね、こう自分の周り、なんかコロナ禍でいろいろ見れなかった時にですね、自分の地元の周りとかをいろいろ見始めて、それを紹介しているところが、まあ、割とこう世間の皆さんにこう刺さってるとかっていう話もあって、まあ、そこがこういろいろ派生していって、いろんな各地行って、いろんなことを紹介したり、まあ、川とか、まあ、名所もそうですし、成り立ちとかも含めていろいろ紹介してるみたいなんですよ。でもちろん千葉県もね、いろいろ紹介してくれてたんです、スーツさんもね。それも拝見させていただいたんですけども、まあ面白い、面白いし勉強になるし、俺も知らなかったことたくさんあったなっていうふうに思いますし、あ、次今度行ってみよう、こんな近くにあるなら行ってみようって思うわけじゃないですかね。うん、まあそういったね、ちょっとね、スーツさんにも影響を受けながらですね、まあおこがましいですけど、非常におこがましいですが、そういうね、千葉を紹介する、チャンネルっていうのを少し始めてみてるという感じです。いや、ただね、2本上げてみたんだけどね、全く反応がない。いやー、YouTube の動画で本気でやりってのは結構大変っすね、これ。いやー、これはね、なかなか、 厳しいなっていうふうには本当に思いますね。多分もう今から YouTube で本気でやり始めるって相当パワーいるんだろうなっていうのが、もう2本ぐらい上げただけなんですけども、すげえ感じておりますし、はい。まあただちょっとこれからね、例えば話すスピードだとか話し方とかもそうですし、中身ですね、今は割とこう歴史とかちょっと堅苦しいものがメインで、割とね、イラストとかも使いながら分かりやすく話してるつもりではいるんですけども、それだとしてもやっぱりね、別に知らなくてもいいやっていう情報もあったりすると思うので、もう少しこうフラットに聞けるというか、まあフラットじゃないな、なんつうの、軽く見れるような、もう情報としてスッとまあ入ってくる。例えばこれがいいですみたいな、例えばね、無印商品の商品紹介だったら、もうこれがいいですっていう風に言ったらね、この化粧水がいいんですとかね、このなんか冷感扇風機がいいんですとかね、なんかそういう風なあの話ですごく分かりやすいじゃないですか、まあ、キャッチーじゃないですか、商品紹介ってやっぱりなんだかんだ言って、まあ、なのでどこかではそのもちろん個人的にはまずそもそも財前と私としてこういった情報を集めるのは集めていく勉強するか知識として取り入れるっていうのはすごく好きでやっていることですし、あとスライドを作るとか、まあというのはもう私の仕事上日常茶飯事でやっていることですので、まあそんなにこうスキル面の中ではあまり苦じゃないとか、むしろ楽しいというか、すごくスライド作ってる時間がもうすげえ楽しいんです。ああこうしようかな、ああしようかなみたいな考えてるのはすごく好きだ。それやりながら自分の知識が深まっていくっていう感じもすごく好きなんですけど、それが要はそのね、視聴者の方に刺さるか刺さらないか、またこれは別の問題ですよね。これは難しい。なので、まあ、もうちょいね、分かりやすい、例えば、調子だったら、キャベツ紹介したんですけども、まあ、キャベツの中でね、アフロキャベツ餃子っていう、その餃子も一個、最後の方に紹介してるんですが、例えば実際にそれを食べてみるというか、まあ、取り寄せてみて、食べてどういったものなのかっていう、商品感想を言ったりとかっていう、なので、これ皆さんおすすめですよ、ぜひオンラインで食べてみてくださいね、みたいな、商品紹介みたいなのも含めて、別でやってみるっていうのは、もう少しこう、フラットじゃなくて、なんていうんですかね、フランクか、うん、フランクに、もっとこうラフにっていう感じですかね。なんかもういっぱい横文字出てきましたけど、まあもう少しね、ラフに聞ける情報というのも、動画の中でやってみるのもいいかなというふうに思っていますね。うん。まあ本当にね、千葉県ってね、もうまだ全然私も全然知らないことたくさんありますけども、ちょっと行って本当になんか見てみると、あ食べてみたりとか、なんかこうお土産とか買ってみるとどれも美味しいんですよね。魚もそうですし、野菜の加工系もそうですし、まあ、もちろんピーナッツとかね、その辺のね、これもね、ピーナッツのね、なんか加工品がね、この前山武市の方のね、会社がやってるピーナッツクリームみたいなのを買ってみたんですけども、これもうまかったんですよね。なかなかだいたいね、ピーナッツクリームというかピーナッツバターってパンに塗るぐらいしかないと思うんですけど、そこはね、ポン酢で溶いたりとかね、いわゆる普通の料理とかにも使えるような仕立てになっていて、これがなんかね、ピーナッツの油っていうものをそもそも概念的にあんまり理解してなかったんですけども、そのやつはピーナッツの油とね、はなんか豚の油とかの相性が良いのを、なんとかこう商品化しましたよみたいな、なんかその豚の油をこううまーくね、なじませてあげる、美味しくしてあげるみたいな、そういう商品だったりもするので、なんかそういうね、料理に使えたりとかって、もう全然知らなかった商品の一個なんですよ。多分ね、だからこういう、いや本当に埋もれている、本当に千葉県の中でめっちゃうまいんだけど、なんかこうPR の仕方だとか、そういうのがちょっとこううまくなくて、まだ世にこうなかなか出ていないみたいなところとかで、 やっていくっていう、まあ、それをフューチャーしていくっていうのもありかなというふうに思ってます。いや、なので、まあ、そういう、まあ、地方に埋まっている、もう素材はめっちゃ良くて美味しいんだけど、まだなんとも広まってないなみたいなところ、ちょっとニッチかなとは思うんですが、なんかそういったものも取り上げて実際ね、あの食べてみて、どういったものかっていうのをレビューしてみる、まあおこがましいですけどもレビューしてみるみたいなのもありかなっていうふうには思っていますね。で、あとはね、あのちょっと大きい話になりますけど、そういったものって結構パッケージがダサかったりするじゃないですか。いや、なんかこの蜂蜜めっちゃいいのに、なんでこのパッケージなのかなとか、私結構ね、お土産屋さんとかね、あの地方の道の駅とかね、いろいろ見て、その地のもの買うの結構好きなんですけども、やっぱね、なんかこだわってねえなっていうか、もちろん低予算でね、やってるからあれだと思うんですけども、そういうのを、こうきちんと今風にこうリブランディング、今風にとリブランディングという言葉になりますけども、まあ要はこうもう一回解釈を深めた上で、あのパッケージをきれいにしていく、でそうしていくと、ゆくゆくはそういうのってね、オンラインとかでもあの販売できる、戦える、十分戦える戦場に上がってくるかなというふうには思うんですよね。まあ一つの相手としては、例えばアマゾンとかね、まあ、楽天とかね、そういうモールありますけど、まあここはね、まあ、出店するだけでも、あのそれなりに手数料がいろいろかかったりする部分はありますから、まあそれはあのもちろんね、原価との差し引きだと思いますけども、まあそういう千葉のね、精鋭たちを集めて、それをあのパッケージとか、まあ見た目をね、もう一回あのリフレッシュして、どこかでこう販売していくことが、なんかこう個人的にサポートできたら本当はいいなっていうふうに思います。まあ私は昔からずっとね、そういう、マーケティング畑というか、まあ割と広告寄りではありましたけども、自社のね、EC サイト、自社の、あのショッピングサイトからに始まり、Amazon とか楽天とか、まあそういうモールとかもね、いろいろ扱ってきましたので、なんかその辺の知識とかを生かしながら、生まれ育った千葉県に恩返しする、何かこう、お返しできるような仕事が、お手伝いが、そういうのができたら本当はいいなっていうふうに思っています。まあ本当はいいなというか、うん、まあ本当はいいなって思いながら、そうね、これ別にやらなくてもいいかっていう判断もね、できると思うんですけどね。いや、やりたいんだけどね、やりたいならやればっていう意見もあればね、なんか非常にあの葛藤してる部分もありますね。とはいえね、今の自分のね、仕事もあったりするもんですから、うん、そっちはそっちで大事ですしね。なんともどっちつかずな、あの、フラフラしてる感じなんですけども、まあ、そういった意味もあって、その、いつかの延長のための、まあ、その、滑走路じゃないですけど、情報を集めて、千葉ってこういうとこなんだ、いろんなことをいろいろ知りながら、あ、こんなものがあるんだ、こんな美味しいものがあるんだ、こういうお土産があるんだ、こういう商品が今、売ってるんだ。例えば南房総言ってもね、ね、琵琶の加工品ってこういう商品があるんだ、ラインナップがあるんだ。ね、やっぱ琵琶ってね、足早いもんですから、本当にそのまま生でいただくのはやっぱり一番うまいと思うんですが、どうしても加工せざるを得ない部分もあると思うんですけども、それって例えば琵琶ゼリーって大丈夫？これ今っぽい感じにな、今っぽいというか、その、よそで売れるようになってんのか、ね。やっぱりオンラインとかで戦ってくるなとなると、もう一撃で比較されるわけなので、もうね、ゼリーとかって打ったら、アマゾンだったらもういっぱいゼリーが出てくるので、その中でビワゼリーをね、注文してもらわなきゃいけないってなった時に、大丈夫かって、それに耐えうるものなのか、いや、 ね、ユーザーの人たちはやっぱそれはもちろん中身はすげえ美味しいものなんですけども、外見でね割とこう8割9割ぐらい想像した上で買ってる人がたくさんいるわけなので、それこそあとはレビューを見たりとかね、そういう形になるわけなので、そういうこう大きなネットの中で戦える形なのかっていうものもあれば、あとはもう商品展開の部分もビワのゼリーで本当にいいのかみたいなところとかね、まあ、この辺は私も全然知見はないので何とも難しい部分はありますけども、そういった形で千葉の頑張ってらっしゃる農家さんね、それを加工する業者さんとかも含めて、いろいろこうサポートしながら元気、ここをましですけど元気にしてあげたいなというか、恩返ししてあげたいなっていうふうに生まれ育ったね、そういう感情もすごくね、今芽生えているところでございます。まあ、そういうサポートがいつかできるための、土俵というのが、まあ、ここ千葉の裏の位置づけみたいな形になりますね。うん。まあ表向きは普通に千葉の、いろんな市に対していろいろこう歴史とかいろいろね文化とか、なんでこれだこうなのかっていうところをいろいろ調べながら紹介していくっていうところと、まあ今後やりたいなと思ってるのはその商品紹介とかですね、埋もれている、こういうすごく美味しいものがあるんだけど、実はちょっとまだあまり世に出てないみたいなところとかね、あとは実は無印とかでもね、一部商品いろいろ変えたりもするのでね、なんかその辺も含めてね、紹介して、調子のね、イワシのオイルサーディンみたいなのもね、売ってるんですけど、これめちゃめちゃうまいんですけど、うん、なかなかね、広まってない部分もあるのかな、とかって思いながらですね、うん、私はすごく感じているんですけども、まあ、そういったものを取り上げる商品紹介、なんかこの二軸をまずはやってみて、うん、反応を見て、またちょっと内容はいろいろ変えながらやっていこうかなというふうに考えてます。はい。まあただ本業やりながらね、これはパワーかかるね。本当にこれさ、すごいですね。今までね、なんでこの YouTuber、もう全然コンテンツ微妙じゃねえかとかな、これすげえ素人くせえなとかって、なんかそういう批判する立場だったかもしれないですけども、やっぱね、そういうのはね、やっぱやってみて、やった人がちゃんとね、言わなきゃダメね。うん。実際まだ私は、ね、今やってみて、あ、大変だわ、これってね、本当に。動画一本いろんな、こう、魂込めてやっていくわけですからね。やっぱこれ大変だなって、ひしひしと今感じております。はい。まあそんな感じでですね、ここ千葉というチャンネルが今動き始めておりますので、まあ、本当続けられるだけ続けてみたいなというふうには思っております。はい。なので、よかったらですね、そちらもぜひ皆さん覗いてみていただければなというふうに思っております。はい、それではエンディングに行きたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。はい、ぜひね、ここ千葉というチャンネル、まあ、チャンネル名もね、まあいろいろ考えて、んですけども、まあ本当千葉のここを紹介するっていうところから、まあ、ここ千葉というふうに考えてみたんですけども、まあ、そういったものも含めて全部ね見切り発車ですね。とりあえずちょっとやってみないと分かんないことがたくさんありそうです。はい、このなんかねスライドスタイルのままでいいのかっていうところもあるでしょう。本当にね YouTube 全然回んないんですね。びっくり、本当に厳しいのね。やっぱりもう多分コンスタントにね露出していかないとちょっと全然難しいんだと思いますし、ファンがついてこないとねやっぱ難しい業界なんだなっていうのは本当にひしひしと今感じてますね。はい。で、まあスライドだけじゃなくてさっき商品動画とかもねやってみようかなと思ったんですけども、そっちは普通に動画としてね、こう例えばさっきのアフロキャベツ餃子みたいな餃子を作っているところとかね、食べてるところとかも含めて、まあ、いわゆる動画として出していこうかなというふうに思っているので、まあ、スライドではなくてね、より YouTube っぽい感じの動画形式を考えているところですね、今のところは。はい。 まあ、そんな感じで本当にみんな本当にだから今サラリーマンやりながらやってる方は尊敬しますね。多分でしかも自分でね動画撮ってそれを自分で編集してでアップロードしてコメント編成してとかなんかもう全部自分でやってるんだったらもうなおさら尊敬しますわ。いや本当にあの動画編集とかねちょっと やってみたんですけどもね、あの本当に奥深いですし、まあ、割とその最初のスライド形式のやつは編集点が少ないつもりでやったんですけど、それでもやっぱ気になる。例えばこの間大丈夫かなとかね、今のこの音大きくないかなとかね、これもね手探り状態ですね。なのでまだまだ安定しない部分が本当にあるかなと思いますけども、まあ、私自身がね本当に将来的に何かこう千葉県に恩返しができるようにね、非常におこがましいですけども、自分のスキルが何かこう活かせるものというのがあったら、あ、そんな幸せな人生はないなというふうに思うので、まあ、なんかそういったことにね携われるように、その手前としてまずは知ることから始めると。でそれは自分自身も楽しいことですし、好きなことではあるので、まあ、そこはやってみようかなというふうに思います。まあ、あと普通にあの旅行にもなりますしね、なんか行ったらね、ちょっとしばらくはねあまりこう動けなかったりするので、あのオンラインでお取り寄せとかになるかもしれないですし、割とデスクリサーチというか、まあ、こういうことなんだとかっていうのが多いかもしれないんですけども、まあ、いつかはねいろいろこうぐるっと回ってみてね、まあ、実際こうやって作ってんだとかね、なんかお会いしていろいろ話してみたい部分はありますね。はい、まあ、そんな感じでですね、新しくいろいろ始めております。いやー続けたいね。ちょっとこれもねな、とにかくね、あのもう続けることが正義だと信じて続けます。可能な限りねやれるだけやってみようかなと思いますので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録そちらも見ていただければなというふうに思っております。はい、まあ、そんな感じで、本日のね動画は以上にしたい、動画というかラジオ放送はですね以上にしたいなというふうに思っております。本当にあのすごく暑くなってきましたので、くれぐれも体調管理にはお気をつけてお過ごしください。本当に適度なね運動と栄養ある食事とですね十分な睡眠量、本当にこれは大事だと思っていますので、くれぐれも体調管理にはお気をつけてお過ごしいただければなと思っております。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。